愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。連休も終わり、あるいは皆さんご家族などと過ごされた時を過ごしてお疲れが少し出てきているところかもしれません。少し先週に比べると空席が目立つような気もいたしますが、季節はとても良い時ですので、むしろお出かけの予定がある方もあるのかもしれません。熊本の地震を受けて、熊本がご実家である教会の兄弟がそちらに今週来週は伺う予定だ、そんなことも伺っております。私たちの祈りのうちに覚え、また取り組むべきことがあれば取り組みたい、そのようにも思うことです。先週私はこの手術礼拝の中で皆さんにご自分の死について元気なうちにお考えいただきたい、あるいはご自分のご葬儀についてぜひ今から備えておいていただきたい、そういうお話を少しいたしました。牧師として皆さんの死に対する備えというものをご一緒に取り組ませていただきたいという、そういう願いからのことでありますが、そのようなことを申し上げたからということではないと思いますが、先週私たちの教会の群れの中で一人の姉妹が地上でのご生涯を終えられることになりました。週報でもお知らせをさせていただいておりますが、92歳の誕生日を迎えられたばかりの姉妹でいらっしゃいます。ここ数年は礼拝においでになれずにいらっしゃったということです。ずっとご自宅での療養生活を続けてこられていましたが、最後もご自宅で安らかに息を引き取られた、そのようにご家族の皆さんから伺いました。ご家族の皆さんのご都合もありまして、葬儀は少し間が空きましたけれども、今週の水曜日木曜日ご自宅と教会とで執り行います。皆さんにも祈りを覚えていただきたく思いますし、また教会での木曜日の葬送式には信仰の友として、同じ教会に連なる神の家族の一員として姉妹の地上での最後の営みである礼拝に皆さんも加わっていただきたいと思います。そして私たちが地上にあっても天にあっても等しく神様の御前に立つ神の民であるということ、神の民の一員とされているものであるということを、ご葬儀の時を通して共に確かめていただきたいのです。もちろん私たちはこのように日曜日ごと主の日ごとに守っております礼拝、そのためにそのことを確かめておるのであります。教会の祈りの場、礼拝堂、そのような場所は多くの場合、可能ならば天井を高くして作られてきました。そして可能ならば空に向かって開かれた窓、天窓が設けられてきました。この石神井教会の礼拝堂にも天に開かれた窓がここにあります。そのように作られてきたのは何も電気代を節約するためではありません、明かり取りのためではありません。私たちの集う礼拝が天の上の礼拝と一つ結ばれているのものなのだ、そのことが信じられてきたからこそ天に向かって開かれる窓が多くの教会の礼拝堂で設けられてきました。私たちの礼拝は確かに地上の営みに過ぎないところがありますけれども、この地上で営まれる礼拝を支えてくれている大いなる礼拝がある、天の上の礼拝です。天の上で天使たちとすでに天に引き上げられた生徒たち、信仰の友たちによって繰り広げられている大いなる礼拝がある。今日は朗読に加えませんでしたけれども、 私は今教団の聖書日課というものに従って日曜日ごとの聖書の朗読箇所を選ばせていただいております。その中で今日朗読に加えなかった一箇所があります。それはヨハネの黙示録の5章の御言葉です。聖書をすぐにお開きになれる方はぜひ黙示録の5章というところを開いてみていただきたいと思います。よくご存知の方もいらっしゃると思いますが、このヨハネの黙示録というものは、ヨハネという弟子がパトモス島というところに信仰のゆえに幽閉されている、捕らえられている、そのような中で日曜日を迎え、主の日を迎え、一人かあるいは数人で小さな小さな礼拝を守っていたとき、祈りのうちにヨハネは天の上に上げられて幻を見せられた。そこで目撃したものがこの黙示録として記されているものです。そこでヨハネは幻のうちに天の上でなされている壮大な礼拝の様子を見ることになりました。その様子を描いたのがこの黙示録。文字で描かれていますけれども、まるで壮大な絵巻物のような書物、それがヨハネの黙示録です。天の上で、天の御神のすぐ近くで、天使たちが、また生徒たちが祈りを捧げ賛美の歌を歌っている。その数は万の数万倍、千の数千倍、そのように黙示録は描きます。私たちが地上で捧げる礼拝では到底及ばないような礼拝が天の上で繰り広げられているのです。しかしその天上の、天の上の礼拝こそ地上で行われるすべての礼拝、大きな礼拝も小さな礼拝も、たった一人でなされている礼拝を支えてくれているものなのだと、黙示録のヨハネは私たちに教えてくれています。地上の御生涯を終えられた姉妹もまたその天の上の礼拝に加えられようとしています。釈迦教会では亡くなられた信者の皆さんのことを在天会員、在天会員と呼ぶということを聞きました。あまり一般的な言い方ではありません。おそらく阿佐ヶ谷教会に連なる教会だけの珍しい呼び方だと思いますけれども、しかし私は聞いて素晴らしい呼び方だと思います。天にある教会員という意味でありましょう。在天会員、天にある教会員。私たちは一方で地上にある教会員です。地上にある信者です。天にある教会員と地上にある教会員が、その双方が教会員を構成している、教会を構成している。そして主事ごとの教会の礼拝は、まさにその双方が、地上にある教会員と天にある教会員が一つになって捧げている礼拝、そのような礼拝に私たちは教会で預かっているということです。今日の旧約聖書は、旧約聖書の大預言者エリアの死を描いているところです。エリアという人について皆さんもご存知だと思います。王国時代、イスラエルの王国時代のある時期、預言者として活躍をいたしました。旧約聖書の預言者を一人挙げろと言われるならば、このエリアの名前を挙げるのが最もふさわしい、そう言われます。このエリアは地上での働きを終えて間もなく死の時を迎えようとしています。弟子のエリシャがずっと付き添ってきていました。その弟子のエリシャに自分の死を告げて、自分の後を託そうといたしました。このエリアの死という出来事を聖書は、 主が嵐を起こしてエリアを天に上げられた時のこと、そう記しています。主が嵐を起こしてエリアを天に上げられた時のこと。エリアは死んだとは描かれていません。天に上げられた、そう描かれているのです。これは旧約聖書では珍しいことです。旧約聖書ではっきりと天に上げられたと伝えられているのはこのエリアだけです。他に天に上げられたと言われている人もいます。創世記の5章でたった5行で紹介されているエノクという人も天に上げられたと言われています。あるいはモーセも天に上げられたのではないかと言われています。エノクについては創世記の5章で神が取られたのでいなくなった、そう語られています。確かに天に上げられたような描き方です。モーセについてはどうか。モーセは確かに死んだと記されているのです。葬られたはずだとも新命記の終わりに記されていますけれども、その新命記の終わり、誰も彼がモーセが葬られた場所を知らない。新命記はそのように語るのです。そこで後のイスラエルの人々は、実はモーセは天に上げられたのだ、そのように考えるようになったと言われています。いずれにしても旧約聖書の世界で人が天に上げられるというのは例外中の例外のことです。エリアはその例外の一人なのです。聖書の死生観、人間の一死にというものをどう見るか、その死生観、聖書の死生観というのは本来そういうものだったと言われます。人間は地上の地理あったに過ぎない、土から取られ土に帰る、地上の命ある限りで神様を覚え、御言葉を聞き、そして祈りと賛美を捧げることができるけれども、死んだ後には神様から遠く引き離されてしまう、そう旧約聖書の人々は考えていたと言われます。けれども私たちは違います。同じ聖書を受け継いでいますけれども、そして同じ聖書として今日もその御言葉を聞いているわけでありますけれども、私たちは同じ死生観を受け継いでいるわけではないのです。人間の一死にということを旧約聖書の人々と同じように考えているわけではない。なぜならば、私たちの主であるイエス・キリストが天に昇られたからであります。教会の暦は来週聖霊降臨日、ペンテコステを迎えますが、それに先立つ今日は昇天主日とも呼ばれる日曜日です。宗法にはそのようなことを一切記しておりませんけれども、昇天主日と呼ぶ教会も多くあります。本来はイエス・キリストの昇天を記念する日はイースターから40日目、先週の木曜日にあたります。主の昇天日という祝祭日として今でもヨーロッパやあるいはアジアのある国ではその日が祝日、休日となる、そういう習慣のところもあります。本来はその木曜日が昇天日でありますけれども、その後に続く日曜日、今日が昇天主日と呼ばれて、主イエス・キリストが天に昇られたことを記念する日とされているのです。そのような主日として選ばれた御言葉が今日与えられています。主イエス・キリストが天に昇られた。そのように言うことを私たちは、もうキリスト者として生きているという中で当たり前のように思うかもしれません。私たちも死んだら神様の御手に抱かれて天にあるものとしていただける、私たちはそう信じている。けれども私たちが死んだ後に 天にあるものとしていただけるのは当たり前のことではない。主イエスキリストが天に昇られたから、だからこそ私たちは死んだ後に天にあるものとしていただけるのです。主イエスキリストが私たちの天に至る道を切り開いてくださったからであります。キリストがイースターに死者の中からお蘇りくださって、地上の命を生きる者の中に再びお立ちくださいました。そればかりか地上からさらに天に昇られて、天上の天の上の命、永遠の命のうちにお立ちくださった。ご復活なさった主イエス様は、ですから地上にあっても天にあっても私たちのただ中においでくださる。今この天上の礼拝と結ばれた地上の礼拝の中に、ご復活の主イエス様がおいでくださって、そのご復活の主と私たちは一つ結ばれたものとして生きるように、そのように導かれてきました。愛する皆さん、そのように申しましても、私たちは何とも地上の生活にまみれた毎日を送っているものでございます。天に迎えられるにふさわしいものとは到底思えない、そういう毎日を送っているものでございます。毎週日曜日ごとに礼拝にこのように集っていても、私たちはどのような意識で生きているか、自分たちが天の上の礼拝に連なる礼拝に預かっているということにまで、私たちがここにいても思いがなかなか至らないということも多いかと思います。地上の生涯を終えて本当に地上の礼拝に加わることが絶えてしまって、初めて私たちは天の上の礼拝の何たるかをようやく理解し始める、そういうものなのかもしれません。だからこそ私たちには亡くなられる方を葬る葬儀の礼拝が大切な意味を持っている、そうも言えるでしょう。しかしそうだとしても、そうであって愛する皆さん、諦めたり開き直ったり、そういうふうにはなさらないでいただきたいのです。なぜなら主イエス様はそのような私たちのために一つのお約束をくださったのです。聖霊の注がれる約束、聖霊が与えられるという約束を主イエス様は私たちのために残していってくださった。今日の福音書で主イエス様は私たちに注がれる聖霊がいかなるものなのか、そのことを少し遠回しであるかもしれませんけども、お教えくださっている。そう福音書は私たちに教えてくれています。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信ずる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。皆さんもよくご存知の御言葉でありましょう。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。美しい御言葉です。しかし私は今日は特にこの後半、皆さんにしっかりと心に留めていただきたい。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。この御言葉を主イエス様は、静かにお語りになられたのではありません。どこか静かな山の上や、あるいは街道の中で皆が静まっているところでお語りになられたのではありません。立ち上がって大声で叫ぶようにして、この言葉をお語りになられました。なぜならば、イエス様はエルサレムにいらっしゃったのです。エルサレムの神殿で祭りが盛大に祝われている最中、その最中に立ち上がって お語りになられた。大声で叫ぶしかない、そういう中でお語りになられたのです。この祭りの営み、カリオの祭りという秋の祭りであったようです。ユダヤ教の祭りの中でも三大祭りの一つ、カリオの祭り、七州の祭りに次いで三つ目の三大祭りの一つでありますけれども、その三つの祭りの中でも特に喜びにあふれた祭りとして祝われていた、そう伝えられています。その喜び、祭りの喜びが最高潮となるのが神殿の近くにあるシロアムの池というところから水を汲んできて、神殿の祭壇にまでそれを運んでいって、その水を祭壇に注ぐ、そういう場面だったそうです。9日間続く祭りの2日目から毎日毎晩そのような実施が行われ、人々はその度に祭りの夜ごとに松明を手に持ち、行列を作ってその儀式を一緒に祝った。聖歌を歌いながら、詩編を歌いながら喜びを言い表したって言います。人々の行列は神殿からシュロアムの池まで下って行きます。エルサレムという町は丘の上に建てられた町です。神殿は一番高いところにあります。そのようなところですから、水を溜めておく池は比較的低いところにありました。そのため池であるシロアムの池にまで行列を組んで皆で行き、そこに溜めてあった水を汲み上げて、しかも黄金の水差しで汲み上げて、また行列をなして神殿まで運び上げるのです。祭壇にその水を注ぎ込むと、人々は喜び感極まった、そう伝えられています。そのような祭りが最高潮になったとき、主イエス様はあえて立ち上がられてお語りになられたのです。群れをなして祭りを祝う人々の前に立ちはだかるようにして、あるいはその背後から主イエス様はあの御言葉を大声でお語りになられました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。けれどもきっとほとんどの人は主イエス様の言葉を耳にすることはなかったのです。たとえ聞こえていてもそのことに耳を傾けようとはしなかったでしょう。ただ弟子たちがこの御言葉を記憶に残しました。主イエス様の大切な教えとして教会にこの御言葉を伝え残しました。主を信ずる者はその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。その水はため池の底にためられていたよどんだ水ではありません。泉となってほとばしり出る生きた水です。それはどこから来るのか、シロアムの池でしょうか。いいえ、違います。キリストのもとから来る、あの十字架につけられたキリストのもとから来る。十字架の上で息を引き取られて槍で刺されたその脇腹から血と水が流れてた、あのイエス・キリストのもとから流れ出てくる生きた水があなたたちに注がれる。その水は今や天に昇られた主のもとから注がれるのだ。生きた水として 私たちを生かす命の水として天から注がれるのだ。いつまでも注がれ続けるのだ。注いでも注いでも絶えることなく天から注がれるのだ。その命の水は私たちの中からさえ溢れ出て流れ出るようになるだろう。主の御言葉を聞いた弟子たちはそのように教会に教え伝えたのであります。弟子たちの教えを私たちも聞いています。主イエス様の御言葉を通して私たちがどのようなものとされているのか、主イエス様が私たちのために何をしてくださっているのかを覚えます。主は生きた命の水を天から注いでくださいます。あなたはその器となりなさい。古い中身を捨ててしまって天から注がれる生きた命の水を受け止める、それの水があふれ出るそのような器となりなさい。私たちはそのようなところへと招かれて集められてきたのであります。祈ります。天の父、私どもの地上の歩みは誠にあなたの皆にふさわしくないものでございます。にもかかわらずなお御子により私どもをあなたのことをお呼びいただき、御子を通して天よりの命の水を、誠の霊を注いでいただく器としていただいてまいりました。主よ、どうぞ私どもをあなたの御心で満たしてください。命の水を受け、また聖霊を受け、あふれ出るばかりにこの器から恵みがこの世へと示される、そのような器として私ども一人一人を新たにし清め用いてくださいますように。私どもが古い自分を捨て、私ども自身のうちにあるものを捨て去り、あなたのくださるものを受け止める器として備え整えることができますように。どうぞ私どものうちから生きた水が周囲の人々に、またこの世界中にあふれるばかりに注がれますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。